11章の1節から4節までと7節です。新約聖書426ページ、ヨハネの手紙第1、1章の1節から4節までと7節を拝読します。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道とともにあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方がも私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。7節。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ではよろしくお願いします。
まあ、今の読んできてくださった箇所の中の一番大切な言葉とは、待ちわびと喜びなのではないでしょうか。人間はみんな悩みを持つもので、寂しくてどうしたらいいかとわからないものなのではないでしょうか。この間、ある41歳の方が、まあ、自分自身のある犯罪人と比較したんです。あの犯罪人は多分大阪の近辺で8人の子供を殺しちゃって、まあ、3回も、まあ離婚、まあ、3回も結婚して離婚して、結局は、まあ、愛を、まあ、求めた男で、けどもやっぱり全部思うようにいかなかったから、やっぱりもう孤独の塊になっちゃった。私は彼の気持ちをよくわかるというんです。まあ、彼女は今41歳で、けども、まあ、25年間精神科にかかったのです。まあ、何回も、まあ、精神病院に入るようになったし、けども別に、まあ、そんなにおかしい人じゃないよ、ちゃんと勤めたし、けども、まあ、初めてお母さんから聞いたんです。10年前でしょうかね。今回本人もそう言ったんです。結局友達欲しい、小さい時からそれだけ欲しかったんです。友達欲しい、まあ、気違いのように叫んで友達欲しいと言って、そしたらやっぱり、まあ、また精神病院に入れた方がいいとみんな思って入れるようになったんです。まあ、この間金沢で、まあ、67歳の奥さんと初めて会いまして、まあ、病気になり、まあ、癌なんです。プラスアルファご主人は、まあ、脳梗塞で倒れてしまったのです。まあ、夫婦として今まで、まあ、頑張って働いて、まあ、ご主人は、まあ、銀行マンでした。まあ、彼の生涯は銀行オンリーと言ったんですね。そして私は商売オンリー、彼女はもう商売して本当にバカらしく儲けたんです。けども、もうご主人は倒れてしまったし、結局も働くことができないし、彼女も働けないし、主治の面倒見るのは面白くない、物足りない、まあ寂しい、まあ誰でも分かる話なんです。けど、まあ、今朝のテーマは孤独病を癒す薬のテーマでございます。まあだったらみんなわかるでしょ。みんな孤独病にかかってるし、 けど孤独病や薬がないなのではないでしょうか。けども今清水家のお読みにした箇所の中であるんです。愛されてることを味わい知ることこそがその薬なのではないでしょうか。まことの交わりを持つことこそがその薬なのではないでしょうか。孤独な人間にとって、まあ、どうしても必要なのは交わりなのではないでしょうか。使徒行伝に出てくる、まあ、主の恵みによって救われた人々の交わりのような、まあ、ことの交わりとは一体どんな交わりであるかを知るべきなのではないでしょうか。ちょっと2章を開きましょうか。211ページです。使徒行伝の2章4章2節からお読みいたします。2章の4章2節から、そして彼らは人たちの教えを固く守り、待ち針をし、パの先祈りをしていた。そして一度の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じてみんなに分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。まあこのところを読むと、初代教会の人々とはやっぱり喜びに満たされていたとはっきり言えます。なぜならば本当に意味での交わりを持っていたなのではないでしょうか。まあここに出てくる信徒たちは、まあ、ご春節の時救われた人々ですけど、まあ、ここで彼らは人たちの教えを守ったと書かれています。この人の教えとは何でしょう。人が伝えたのはもちろんイエス様の教えでした。教えよりもイエス様ご自身でした。終わりの時代に生きている私たちにどうしても必要なのはこの人の教えにとどまることではないでしょうか。けど私たちはそれとともに神道の交わりとはいかなるものであるかを知っているなのでしょうか。この神道の交わりを本当に意味で知るべきです。人の教えがイエス様ご自身であるなら、信徒の交わりもイエス様との交わりを意味しています。聖書を見ますと、聖書にはただ一つの交わりが書かれています。それは父並びに御子イエスキリストとの交わりです。コリント第一の手紙の一章を見ると次のように書かれています。新約聖書の290ページになります。290ページコリント第一の手紙一章の9節です。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。まあ、この御子、主イエス様との交わりこそ本当の交わりの源です。 私たちは本当に父の壁に御子主イエス様との交わりを知っているなのでしょうか。この交わりは表面的な気分によって生まれるものではありません。この交わりは記憶を同じくするという理由で生まれたり、また会議を通して決議された結果を生まれるというものではありません。この交わりは命と霊の交わりです。この交わりの間には少しの暗いところも影もあってはなりません。父ならびに御子主イエス様との交わりには完全な信頼がなければなりません。父なる神は御子主イエス様を心から信頼され、ご自分の計画を全部教えてくださり、これに委ねられました。全部の計画を少しの不安もなく委ねることができたのです。反対にイエス様の父に対する態度も全く同じでした。イエス様は父なる神に完全により頼み、少しも疑わず父の御心を行われました。あのように驚くべき深い悩みの中にある時も、十字架に向かって歩まれる時も、少しも疑わず全く信頼を父に置いておられました。主イエス様と父なる神はお互いにそんなに信頼し合っておられたので、その間にはいつも絶えざる平安と静けさがあったのです。このお互いの信頼が交わりです。この父と御子の素晴らしい交わりに、人も、人間にも加わることができるとは驚くべきことです。主は何故に私たちをこの交わりに召してくださったことを知るべきなのではないでしょうか。ただ一つ分かることは計り知らない、主のご愛の上にこれは可能であります。イエス様はこの交わりに私たちを招いてくださるために、この地上においでになったのです。イエス様が地上におられた時、願っておられたことは、第一に弟子たちがこの交わりに入ることができるようになることでした。そして私たちは救われるために救われただけではありません。この素晴らしい交わりに預かるために救われたのです。私たちは両親の咎めが消さ、救いの確信を得るために召されただけではなく、この交わりに預かるために召されたのです。もし人が父ならびに御子主イエス様との交わりに入りますと、首都教殿にあります信徒の交わりに入ったことになるわけです。首都教殿に出てくる信徒たちはもちろん別に特別な人々ではなかったのです。人たちも同じく特別な人々ではなかったのです。けども人はいかにして作られたなのでしょうか。人は主に選ばれ、特に召された人々です。マリコによる福音書の三章を見ると次のように書かれています。63ページです。マルコによる福音書の3章の13節と14節です。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼ら